話はまあぐいっと戻って、うん、おきにのやつで、うん、そのなぜおきにになるか、なぜおきににならなくなるか的な話をしないんですか。
そうですね、あ、うん、
どんどん手抜いてっちゃうんだよね。あ、うん、でだけどまあそれはね、僕も7、8年かなぐらい前だったんだけど、今だったらはいはい仕事しようぜとか、自分がリードすればいいだけの話だし、で言えば分かることだね、もちろんそのでいいなと思って通ってるわけだから、だからまあ今だったら続いたんじゃないかな。でもどうかな、分かんないな、やっぱなんか手抜きっていうのはちょっとリラックスしすぎっていうのはあったかな。
あの大きいさんになるときっていろんなパターンあると思うんですけど、一目惚れ的にその時からオキになっちゃうパターンと、うん、こあいいかもっと思って次来てハマってくってどんどんどんどんっていくパターンでオキになっていくっていうパターンとかいろいろあると思うんですけど、皆さんどっち系ですか、どういうパターンでなってきました、
どういうパターン、
結局まあそう、うん、
フリーか指名かみたいな、
いやいや そういうことじゃなくて、
最初からガツンとくるのか、うん、その
じわじわっといったか、
どうなんでしょうね、
大沢の場合性格だからなんか決め手ってあるんですか。
そうです、そのあの彼女の場合はそうですね。
そうするともう最初初めて会った時からって、
いやそれはなかったと思います、うん、最初の印象はあんまりないんですよ、うん、でそれで最初に入ってから半年ぐらい後に裏返しに行ったん で、うん、でその間にもなんか1回ぐらいなんか他のとこ行ってるんで、なんかなんだったの、やっぱりじわじゃないですかね、
じわってね、
じわじわじわ
じわじわ
じわじわ
じわじ
わ、私は一発ですね、いずれも、はい、
僕も一発ですね、はい、バーンって
僕も一発、もうプレイする前から大きいじゃん、
それで大きい、
もう案内されて階段上がってる最中に大きいになるんだけど、大きいですってなかなか階段で言えないから、個室に入って大きいですってでかいこと言うっていう、
宣言しちゃう
わけ、まあ大きいですって言わないけど、まあそんな態度ですよね。
あ、僕逆に入りたいけど入っちゃうことない、いません、
ああ、わかりますわかります、
うん、はいはい、昔入りたかったんだけどまだいる人いるじゃないですか、
うんうん、
別に今更入りたくないけど、
はい、候補はいますよね。
いや、あの心の大きいです。多分絶対入んないけど、
それじゃないと思うな。
次の結構最後の交渉の話題に持ってった方がいいよね。心の大きいにしているよ。
心の大きい
でもね、心の大きいにって、ね、意外に入ると外れるんだよね。
と思うんですよ。まだ入りたくない。
意外に入ると外れるよね。
性格って結構気にします。
いや、それは気になりますよ、
ね、いやいや、っていうのはほら見た目優先の人も、
僕はスタイル優先 でこの間の翡翠さんとインタビューしたんですけど、結構そこで話はあって、うん、性格はどっちでもいいんで見合いするんじゃないんですみたいな、
うんうんうん、
その時間だけなんとかなればいいだけの話だから、
うん、言いますけど翡翠さんすごい性格重視ですか、
ね、なんだそれ
性格なんか宇宙なんだからさ、うん、言いながら出てきたら、なんだあの子感じ悪いなぁ、うん、
そこね、バラした。でも僕はもう本当に関係ないし、まあ、その撮影とかしててね、200人に1人ムカつく女は大体いるんです
よ。200人で
少ないっすね。
少ないっすね。
僕30人に1人
すごいな。それあのブランケットがいかついんで、そのいかちいんでもしょうがないんですけど、でそうすると、まあ、大体いいし、で本当にスタイル良かったら、もう俺が舞い上がっちゃって、そうですね、俺のハッピーが伝わっちゃって、その子もハッピーになっちゃう。
あ、はいはいはい、なりますよね、
冷静に
どうしても、
そう
あのこっちがテンション上がってくれると楽しいんで、
うん、
そうすると向こうも、あら、もっと撮ってってなるんですよね。
そうそうそう、
で逆になんかテンション下がらないと、はい、ピシャピシャ、はい、ピシャ、はい、ピシャ、はい、ピシャ、
そんな内情暴露しなくてもいいまあまあまあそうなんですけどね。
でも撮ってるとはこの子売れんだろうなって分かりますよね、うん、でも撮ってて楽しくなります、ね、うん、だから本当に接客あっただけで楽しいだろうなと思うので、うんうん、実際接客したら楽しいであろうというのは、まあ攻めなのか受けなのか分かんないですけどね、
うん、今までの皆さんのおきにさんってお仕事バリバリのお店にいた人、どういう系のお店にいた人ですか。そのでお店に限らず、まあ、タイプでいいですか。
ちょっと緩い店、
緩い店、
緩い店
どうですか。
タイプ、タイプ、タイプ、
タイプ、タイプ、
タイプ、
タイプ、
タイプ、ゆるい、ゆるい、
ゆ
る
い、
フロントラーメン食ってるんですよ。
言うでしょ。もうね、俺あの雰囲気大好きなんですよ。
ゆ
る
いんですよ。
とっても緩いんですよ。
田舎の勝負みたいな感じ。
そうなんですよ。でも田舎の勝負なんだけど、吉原にあるから、一応ね、上昇の人材は入ってくるし、だけど基本のフレームとしては緩いんですよ、とっても。
クローゼットが鉄スティール製の事務所のやつみたいなやつ。
あとは何気にね、俺そんなに行ってなかったんだけど、オレンジにはまあまあいました。
あ
でもうあのオレンジがなくなるときにはみんな辞めてたんだけど、結構お気に入り出会い度が高かったかな。で写真がそんなに基本パネマジとかそういうのないし、うん、で結構数出てくるんで、そのスタイルのいい子にたどり着きやすかったかな。
あ、確かに
聞いてるとなんかお仕事は結構二の次な感じですよね。
ていうかまあお仕事なんか若い時に散々始まっちゃったからもういいかなっていう。でやっぱどっか頭でバカにしてるんですよ。そのよしわで仕事なんか求めちゃいけないでしょっていうと、
ひでえ、
うん、
ひでえ、
でもうそれおまけに21世紀でしょ、まだ今しわらで仕事なんかもうないんじゃない。でそういう態度でいくと吉原のなんかにもんとかさ、あんたはあの名古屋とか岐阜の田舎の女好きねとか、あんたセンスある根本的に女の趣味間違ってるからね、なんであの岐阜の田舎も好きなんだろう。で俺が例えばなんとかちゃんが働いてて、うちの店で誰か気になる子いるって、なんとかちゃん、何岐阜だよ、何必ずから来てんだよ、工藤みたいな感じでよく怒られてます、
ブランキーさんはどうですか。
いや僕はもう受けないんで攻め込みです。でも僕今までで一番良かったのは、昔タレントクラブにいた小林恵美ちゃん、
ほう、
結構いるんですけど、いたんですけど、まあすごいんですよ声が。タレントってこう長細かったじゃないですか、
はい、
今のタレントじゃない、
はいはい、
奥にいるのにフロントに声が聞こえるんですよ。ほう、であの女は誰ですかって聞いたら、小林恵美ちゃんだよって言われて、ちょっと今度入れてくださいってダメだよってずっと断られ続けてて、うん、村井さんに、うん、でいやもうどうしても入りたいから入れてくれです、
うん、
で入ったそれはまあ良かったですね。
はい、クードさんは、はい、その今のボロボロの問題でいくと、
うん、
性格面、お仕事面、どっちを重視で、
あの結局こういうことだと思うんですよね。あのね、なんですか、1回目2回目だったらお仕事でいいと思うんですよ、
うん、
で3回目になるともうね、話ができないと、
うん、
コミュニケーション取れないとダメなんですよね、
うん、
私
は。
で特にあの悪いんだけど、なんていうんですか、あのジャニーズとかその類の話しかできない女の子は僕ダメなので、
うんうん、
ある程度新聞読んだりニュース見たり
記事会的な感じ
で、あとは活字読んだりしてる子じゃないとちょっとアウトですよね、
うんうん、
いやあのですんで、なんていうんですかね、まあ、まあエッチするんで気持ちよくしてもらうのがその必要なんですけど、うん、あの仕事できるできないってあのなんですか、あのキャリアとかによるので、
うんうん、
あるいはお店の方針ですか、
うん、
全然教えないっていうところもありますし、
はい
はい、だからあんまりは気にしないです仕事は、うん、はい、だからあとは話が合うかどうかですよね、うん、だから性格的なものも含めて、うん、あの多分なんていうんですかね、あの荒尾さんは関西からこっち来られるってのは、要するにあの非日常を味わいたいっていうところもあると思うので、うん、
あ、
私も要するに吉原行くの非日常、もうはあの晴れの日だと思って
ますから、まあまあちょっとね、遠いですもんね、
だからそういうふうなのを考えると、なんていうんですか、あの その中で、あの、まあ、なんて言ったらいいのかな、話合わないで、あの、なんだよ、これはみたいな感じになっちゃうのは嫌なので、うん、あの、コミュニケーション取れる女の子、それ今までのお気に入りは全部、そんな感じですね。うんうん、あ、一人だけ例外いたな。
嫌ですね、コミュニケーション取れないお気に入
り。あ、僕大好きです。
本当ですか。
あの、お気に入りっていうか、持ち玉の一つで欲しいのが、あの、僕大体行ったら顔覚えられるんだけど、はい、その取材でも、はい、だから、あれ工藤さんいたっけみたいなこと人生ほとんどならないね、はい、もうこの推しの強さもあって、はい、だけど忘れてくれる子っていうのがたまにいるのよ。
あ、相当やな。
そうで、だから1年ぶりぐらいに行くと、あの、お客様いらっしゃいますみたいな感じになっちゃう。
嘘。
完全に忘れられてる。さあ、よっしゃみたいな感じ で嬉しいし、あの、ディスコミュニケーションがいい。もうなんか意味分かってないっていうか、こいつおかしいんじゃないのみたいな。でもまあ、だからさっきの、あの、ブランキーさんの無茶できていいみたいな。
はいはいはい、はい。
気にさなくていいのよ。はいはい、もうだからおかしいから、俺もおかしくなるわみたいな感じ。
確かに。
そう。だけどなかなかね、やっぱりそのおかしい子も、じゃあいいなと思って2ヶ月後、3ヶ月後行っちゃうと、さすがに覚えてるわけよ。そうすると面白いね。だからもう毎回日々、記憶がリセットされる子もいたら最高なんだけど。
メネントみたいなもんだ。
そうそうそう。
あ、
今日の締めの子って言うんだ。
だから会話できないって俺、素晴らしいですよ。あ、最近でいたのが、大阪で、デリヘル、デリヘルか、うん、まあでも近辺にしか行かないデリヘルなんですけど、うん、で行って、うん、でその子はその、まあ、その子はっていうか、そのエリアはもう結構本番系のヘルスのなんだけど、はい、接客 で、はい、でそれは分かってたんだけど、で遊びに行って、もう全然ね、人の話聞いてないんだ。ずっていうか、まずね、段取りもものすごく悪いのよ。
はい、
だから常に何かの準備してたり、うん、それから常にこっち向いてないのね、うん、ずっと独り言なん
だね。怖いな。
ずっと独り言っていうか、それでまあいろいろそれ ですごい、もう本当にここ数年で俺にとって理想のスタイルすごい華奢で、でも胸はしっかりあって、まあ年はね42、3だね、ババなんですけど、
めちゃくちゃ人でし
ょ。そう見えるの でまあセックスになるわけです、ね、そうすると普通そのフィニッシュになってくるね、さ、やってる最中は会話でもあんまり会話じゃないんですよ、モノローグなんですよ、どっちかっていうの、
一人ごと、
うちな、あのな、タバコ吸わへんかったらな、もうちょっと背も伸びてな、大きくなったら健康になってな、もう、ね、こんな苦労しなくていいかったと思うね。でもな、私な、なんかな、若いやつにな、なんかバカにされてな、なんかそれであのもう言うたってんみたいな、そんなのずーっと続くんだ
よ、ながら
ずーっと。フィニッシュのもうモードになってもそれが続く。
怖いよ。
それで俺は3泊4日8人目の風俗なの、
はい、
この子が、
はい、
でプラスもうその高速バスで帰らなきゃいけない。でもその登録バス、はい、高速バスもあの終電がもう間に合わない。
ちょ
っとやけくそになってるの。ほんで言ったの、お前は黙るか生でさせるかどっちかにしろとか言って、黙りますよく黙ったからです。そしたらトン、あーン、トン、あーンみたいな、もう餅つきになりました
。そうですね、
これに戻りました、はいはい、餅つきになりましたで、エア射精とか5回ぐらい繰り返してやっと溜まったかなぐらいな感じで終わったっていう。ものすごいディスコミュニケーションなんで、もそれ裏返しちゃいました。去年の夏行って、で今年行ったのね。で行くときに一回7月と8月に今回大阪行ったんだけど、7月行くときに連絡先くれてるから、連絡したら、で、いや出勤じゃない日でも工藤さんにちょっと会わせて個人で会えるよみたいな話してて、ああ、でも申し訳ない、そんな1回しか遊んだことないように気使わせて悪いなって思って、でも結局タイミング合わなかったんですよ、お互いに。で次行ったときは普通の出勤日で行って、で待ち合わせ場所にいたら俺の顔覚えてない。
嘘。
そう。あれ、お客様みたいな感じ。あらーみたいな。でお前は覚えてない客に対してその差し出をみたいなこと言ってんのみたいな。意味わかんない。さすがに覚えてくれたと思うんだけど、 でもいい子なのよ。なんかその次の日に、
いい子なのかな。
私なんか今日暇だったらな、その南とか案内するねんみたいな。でもなちょっと彼氏とな、うん、みたいな。ああそうですか。俺そのめちゃくちゃの女は何に通いますよ。
いやめちゃくちゃっていうか精神的におかしいね、ちょっと。
まあでも
メンヘラじゃない
ですか。でもそういうおかしな人って惹かれません？惹かれません、
ね。逆にね、惹かれるからプロになってるんですよ。おかしな人に惹かれるからプロ。そうそうそう。じゃないですか。
なんでそう惹かれちゃうんですかね。
僕の理論から言うと、僕が正常なのでないものを持って
すげえブラキリ。
前半はともかくある、後半は合ってるんじゃないですかね。ないものに惹かれる。
そうそう、ないものに惹かれる。てるんだと僕は思ってます。
お店によってね、こう、まあ、どことは言いませんけど、まあ、お店側はそう言ってるだけかもしれないんだけど、うちはみんな、同じ子しかいないから、同じ子しかいないって
言った
ら、クローディングって言ったら、いじらない。
クローンじゃないんだけど、同じようなタイプの子しかいない。まあ、なんてい
う。特別、雑特みたいなもん
ですね。そうそうそうそう。そういうような、お店の、こう、なんかな、お店あるわけじゃないですか。そういうお店の子をお気にする可能性って皆さんあります？ないです。ないで一言終わり。
そういう店の子を気にしたことあるかってことも
う含めて。
そもそもそういう店行かないよ。あんまり行かないですね。なんか座卓とかって分かりにくいじゃないですか。だからやっぱオレンジなんかで、僕も不動産なのにオレンジでお気に入りを見つける率は高いんですけど、雑多に入ってるじゃないですか。
そう、
はい、
もうあの感じがいいんですよね。
いや、僕に言わせるとそう雑多すぎて探しづらいかなと思っちゃうんですけど。
探しづらい、
ある程度いわゆる平均点がある中でその中からピックアップする方が簡単な気がする、
うん、だから多分高級店志向、それ以外志向なんですよ。
あ、
だから高級店志向の人って要はそのある程度店で整えてよ、うん、でこの店ならまあ問題ないから、この要は与えられた、まあ、言い方は僕ちょっと悪い言い方するけど、うん、狭い選択肢の中から遊びなよっていうのがやっぱ選択、その高級みたいな、うん、ある程度足切りされたね、
うんうん、振り幅が少ないですよね、うん、あのまあ、ここからここまでですよと、で女の子はこういう対応ですよっていうのはある程度決められてくるじゃないですか、
うん、
でも雑多な店っていうのはもう本当にこう、ここからここまでですよ、女の子も分かりました
よここからここどころじゃなくてもう地平線状態じゃないですか、もう、
うん、いやもうだからすごい広いで、うん、逆に面白いし、だからその写真でも、まあ、昔のオレンジなんか素人が撮ってたんで分かりやすいんですよね。
そうそうそう、
やっぱり高級ってなったりするとやっぱり、ね、スタジオを使うので分かりにくいじゃないですか、判別がしにくい、うん、特に座徳なんかだったら本当なのかなっていうのが、うん、だから昔ナンバーワンギャル情報で、あれですよ、名前を違えたんですけど誰も分かんなかったんですよ同じ写真で
いや、あとはその今はそういうのがなってきたけど、高い店ほど写真が1枚とかでしょ、うん、選びようがないよ、
うん
うん、だから、まあ、あとこれはまたその高級店志向の人に喧嘩売る言い方なんだけど、うん、俺は、うん、俺の意見は高級店ってのは頭の硬い人のもんだよ、
あ
格安店は頭の柔らかい人のもんだっていう、
あ、
うん
あうん、高級店出すのは僕ある意味安心料だ、
その料金みたいなね、
保険その払ったから満足させて、
うん、そのさっきの喋り倒しのおばちゃんとかそういうの絶対出てこないわけどう考えても、
うん、
まあ頭狂いそうになりながら、俺は一体3泊4日で何をやってるんだろうそもそも東京に帰れるかどうか分からないし、もしかしたらここで死んでしまうんじゃないかっていう、
死にはしないけど
分かんない、そのなんか副上司かなんかで頑張りすぎて死んじゃうかもしれない
人気と
かね。死にはしない。
だからその命がけでこんなに腰振る意味何なんだろうっていう、うん。だからあとは僕が言ってるのが、ちょっとその頭の硬い柔らかいはちょっとひどい言い方かもしれないんだけど、高級店っていうのはおっさんのためのもんね。若い人は格安店で、ね、いいんじゃないのっていう、うん。だからどうしてもこれそのさっきのあの。なんかジャニーズの話ができないと嫌だってなってくると、やっぱそれは大人の趣味だよね、うん、 そうするとやっぱり大人に対応してくれた高級店、ある程度の高級店じゃないとっていう、
そうですね、確かに気がする、うんうん、だからね、なんかこう2チャンネルなんだったらもう、ね、安店に入ってこう店員の態度が悪いとか書く人いるじゃないですか、うんうん、当たり前ならボケみたいな話なんですけど
家賃だからね、
だからまあ実際どっちが楽しいって言ったら僕は大衆店に行かせたいのも楽しいと思うんですよ、うん、あの探せるから、うん、で当たりを引くのもやっぱり多いんで、うん、で高級店だとやっぱりこの幅が狭いんで、うん、本当にあいいねグッと来たよっていうのがないんですよね、うん、あ満足するけどそうでもねえなみたいな
まあ今までに何か経験あるよなとか、まあ想定内なんですよね全てのね、
大衆店でねそう探すことの方が面白いっていうのってことは、
であと、ま、前って言いましたようにちょっと大衆店じゃなくて格安店で話したいなっていうのは、
ああ、
はい
はい、
大衆って何よっていう話が、はい、
まあ要するに料金が安いお店という
言
い換えにしましょう。で、でまあ探す楽しみがあるっていうのはまあ分からんでもないけど、でもそれはある意味相当いかないと発掘できないん
ですよ。いや、そうもう一発釣りですよね。もうビタッ来てこいつだみたいな。
それはどうやって一発釣りできちゃう？
いや写真見てピンと来ない。写真見てでどうなのっていう、うん、エロいのか、うん、目を見て、
そこはそこ店員に詰めるんだ
人の目を見て話すん
ですよ。もう何かさなんかあの素直に賛同できないんだけど、ブランキーさんのそのなんか普通 の, なんかその社会どこみたいな
ところの質問ですこの子はどうなんですかっていうの
どうなんですかっていうより落としてるっていうのに
僕は写真で大体読めますよ、うん、なんかピン、ね、ピンとくるんですよ、うん、でそれもまあさすがね、その店長さんが撮ったような写真だと、まあ、ある意味わかるんだけど、うん、でまあまあのスタジオが撮ったすごいパネマジじゃないやつのたまたま何枚かあるじゃないですか大体、うん、その1枚目でもなんとなくピンとくるんですよね、うんうん、でどうもピンとこないもんピンとこないし、
うんうんうん、なんか、
うん、あとそのモザイクっていうかぼかされた奥のなんか顔の表情みたいにだいぶ影響されてる、それがどのぐらい笑顔なのかとかどんな笑顔なのかっていうのをなんか想像してる気がします、うん、まあ、さっき性格なんか関係ないとか言ってはいてもスタイルが良くてなんかその笑顔がそのぼかしからの奥から感じられてるといいし、あとは結構その機能的に導き出されてるんですけど、うん、手の甲が大きい子って結構寂しいんですね、
へー、初めて聞きましたね。
そうなんです、
そうだから絶対的になんか比率でこうやってるのに 手の甲なんて別にそんなレタスとかあんましないじゃないですか、で大きいんですよ体の割に、っていうのは結構サービス以降は多かったです。
え、指が長い手の甲が長い
ん
です
か？甲、そうですね、ちょ指が長いって手の甲の、
気をつけてみよ
う。だから全体的に今手はでかく見えるんですけど、
なるほど。
だけどだからそのさっきの機能的って言ったようにだから遊びに行こうとはあんまりしたことなくて、
うん、
サービスが良かった子は手の甲が大きかった子が多いから、
なんすかね、でも本当にパーンって
全然弾けますよ、
うん、弾けるので、うん、でその中から精査する、だから誰ついたらどのぐらいですか？10回行っていや来たなって言うとどのぐらいですか？
いや外したな、10回行って
10回行って
1回あるかないか、
あーすごいとか張本みたい
多分大当たり3人ぐらいいるんじゃないですか、
はいはいはい、
うん、
あとまあまあもう一回来てもいいんじゃないかなぐらいの方が、うん、3人ぐらいいて、
うん、
そんなにいいのか、もう一回来てもいいかなの2人ぐらいいて、それで5人でしょ、うん、あとはまあもう一回でいいかなぐらいの、
うん
う
んうん、
だ半分ぐらいね比較的当たりは引きますよ、その全体でいうと、うん、大当たりと当たりを含めると、う
ん、ヒットは5割以上のヒット、
で逆に高級店見ちゃうと全部同じに見えるんですよ、だ生きようがないんですよ、選びようがない、みんな同じなんだもん、うん、で大体当たるでしょ、そのまあっていうか、でも 大外れもしないし大当たりもしないから、うん、全く魅力的に感じないっていうか、ハイローラーなわけですね。
そうですね。あと高級店は
ハイローラーって違う。
高級店はほら洗練込んでるじゃないですか、女の子が、はい、私本当は M なんだけど写真が鳴らないから S っぽく撮ってとか、あ S なんだけど N っぽく撮ってとか、うん、N っぽい衣装を着ましょうとか、うん、スタイル良くないからこういう衣装を着てうんぬんかんぬんっていう戦略があるんで、わかんないですよね。その点の格安店っていうのは、もう戦略も減ってくるもんで、わかりやすいんですよね。
もうなんか、むき身の女がポロッとその水がね。もう野生の女がまあいいんです
よ。泥付きネギみたいな感じ
で。そうそうそう。あれいいじゃん、別に。
そうそうそうそう。
知らない知らないみたいな。
そういう方が、まあ、引く確率は確かに高いんですよね。高級店行って、ああ、いいな、この女、結婚しようと思ったのでそんなないですもんね。
うん、なんでその当たりが結婚しようのあるんですか。今結婚関係ない、
極端やな、なんか極端やな。
奥にでも結婚したいなと思いません
。あ、わかります。
それ思う奥にとは思わない奥にで、昔は思ったけど今はあんまり思わないかな。
俺多分結婚の概念が軽いんですね、
軽い軽いですね思いました。
戸籍が汚れることを苦にしないん
だ、全くなんと思わない。
だから本当に高級店で遊んでみたいんだけど遊びようがないのよ。
多分その高級店なりの遊び方っていうのをなんかちょっと工藤さんはこうあるべきなんじゃないかみたいなものちょっと持っているんじゃないかな。
遊び方、いや、まあ、昔は随分高級店で遊んでたんですけど、うん、で結局遊び方云々の前に、うん、そのさっきのフランキーさんの戦略じゃないんだけど、誰々パターン誰々パターンに全部分けられるんですよ、うん、だから全員同じように見えるんだけど、うん、まあ、頑張って凝視すると、うん、あの時いたあの子だあの子だあの子だあの子だあの子だ、まあいいかなってなる。でも遊び以前の段階、そのいやそんな楽しいんだとは思うんだけど、うん、で俺やっぱりその女の子に出会った感動が一番風俗の楽しみだから、うん、うわ会えたってなったのが一番幸せなのね、うん、あやっぱあのタイプだっていうのは別にそれ仕事してるのとあんまり変わんないっていうか、
あ、
うん、あああのタイプでしょみたいな、ああでこう、ああそうですねみたいな、ありがとうございます。
累計、
うん、で特に うん、それを撮ってるカメラマンもそうだし、うん、女の子の戦略もそうだし、うん、そのお店のコンセプトもそうだし、みんな女の子を類型化させる方向のベクトルしか高級店は働いてないから、うん、そのさっきの泥に、ね、汚れたネギみたいなのを入れようっていう戦略はないわけよ、う
んうん、たまに入ってくるんですよね、うん、高級店に泥付きネギが入ってきて、まあ、あいいねって行こうかなと思ってるといなくなったんですよね。瞬殺で
いないいないなかなかあれはね、だから高級店に入ってくる泥付きネギは本当ちょっと行ってみたいね。
本当たまにありますよね。ね、写真なんか撮ってて、うん、泥だらけみたいなの食うんですよ。
その高級店の泥だらけのネギってどういう子を言うんですか。
高級店に泥だらけのネギの子が来るわけですよ。
でそういうのどういう子が来るの。
どういう
子
が来る
の。具体的に例えば、
どう泥だらけの。
昨日僕が SNS だけでケツの子とか。
はいはいはい。
ね、
ああいう子は、本当にお店としてはコンセプトがこうなんで、うん、ね、全面しか撮らないでくれて、
うん、
で、なんか、いろいろ言い方なんですね、うん、で、わかりました、うん、で、まあ、そんなの、そうでもね、なんか来るんだろうなと思って、撮ってて、で、脱いだら、あのケツですから、なんだよと思って、
パーツ的な問題。
いやいや、だから、まあ、から
素材ですよ、素材。
結局、うん、要はそのパッケージングは、もう確率的だから、
はいはいはい、
その全部四角く切っちゃうっていうか、
そうそうそうそう、
であと写真なんかだと溝もクソも 70% に仕上げるんだけど、うん、例えばシリンはさっきの子みたいに 150% とか 120% の子が、うん、もう70どころかもうシリンは全くいけないんだから、うん、まあ、なんてことない子に仕上げまっちゃうわけですよ。
うんうんうん、いじる
か、うん、だから俺本当に最近思うのは店のコンセプトってそもそも必要っていうのは思う。
っていうか店のコンセプトあるところがどれだけあるんですかって逆にも。
いやいや、ありますよ。店のコンセプトあります
今時は。
し逆に今 自己プロデュースができる女の子が少ないじゃないですか。
そう
ですね、昔は自己プロデュース能力がある子がいるから、私はこういう形でこうやりたい、うん、こういう接客なんでこうしたい、こういう接客しかできないから私はこうなんだっていうのがあったんですけど、今はこう自己プロデュース能力がない子の方が多いんですよね、うん、で、私がいるんだから2本はつけてくださいねというスタンスで面接に来るわけですよ。
ね、
そうそう、かこの店稼げますかって来るわけですよ。
稼がせてくれます私
よ、じゃなくておめえが稼ぐんだろうっていう世界ってやつ本来だったら。なんで、お店としては面倒くせえから、じゃあなるであろうという傾向のものを作りたが作った方が楽じゃないですか、
はいはいはい、
で写真もそうですよね、あの、はい、ならなかったよって言われても困るんで、はい、なるであろうと思われる写真どうしても統計的なもので言ってしまうわけですよ、うん、そうすると大体なるんで楽なんですよ、こっち
は、はいはい、
あ、坂ちゃんの写真になってありがとうねって言われた方が僕もいいんで、
はい、
ならないかなるかどっちかだよねって言われたら怖いじゃないですか、
ゼロ一はね、
そうそうそう、
だ
からボンダ清掃機の方が
みんな客もメディアも店も女の子もどんどん無難へ無難へ、うん、無難なもん無難なもん、でまた難しいのが男って当たり前なんだけど結構無難な女を望むんだよ、
うん、
確かに、うん、だからそれはやっぱ保守的なのよ、でそこは確信でもしょうがないですさ、だって今日今年のね勃起の流行はとかってコロコロコロコロコロしてられないと思うんですよそんなにあのセックス中ずっと喋りっぱなしの女
トレンドは
トレンドは春の流行はみたいな、だそんなわけないから、なんか保守的なのね、だからここまた難しいんだけど、とても保守的であるわけよ、でその勃起が人の勃起は間違った勃起間違った正しい勃起はないから、その勃起が保守的だったらやっぱそこに合わせていかざるを得ないのかなっていう気はする
ん、あの今の工藤さんの話みたいにそういうセックスの流行がアンアンとか発信してほしいですねアンアン今年の春はこうあえごうみたいな、
ああそれは女の子がリードしてくれる、
そうですね、だからそうすると女が変わってくんで楽じゃないですか、
まあねでもテーマしましょうか、
はい、
変わってねえやそんなの
でも時代でちょっとは違ってることってありません？
そんなことない？でもそれって言ったらもう本当に50年100年スパン
だよ。いやいやいや、そんなんじゃなくて10年前をちょっと思い返してみて、今と10年前同じかっていうと違うような気がします。
何に関して？
うん、だから今言う
セックスですね。
そうそうそうそう。
10年レベルだとセックス変わんないじゃないですか。
変わんないよ。やっぱその写真だのメディアだのソープで言うと、その出し方っていう流通の仕方、情報の、うん、はもうものすごい変わってるから、
そうですね、
うん、
セックス自体は変わったんですけど、50年前はフェラチオはなかったかもしれないですけど、うん、ね、今は当たり前みたいな話じゃないですか、クンニリングスとオキニといえば
いいですよ、いいですよ、言ってください、
いいいいですよ、そうして、
まあ、僕はでも本当にやっぱクンニしたくなる子がオキニになりますね、
ね、
そうですね、うん、それは大きいですね、
そうですね、
座談会パート3に続きます。